ポートフさんはお付き合いが結構長いにもかかわらず、
そうですね、
初めて、まあ、対談っていうか一緒に番組を録音するっていう。
そうなんですよね。
今回とりあえず大まかなテーマとしては電子書籍っていうのをテーマにしようと思ってるので。
そっちなんですね。
電子書籍の分野、今仕事としてやってるんですよね。
仕事としてもやってます、細々ですが。
最初から仕事だったわけじゃなくですか？
最初から仕事ですかね。
あ、え、最初から仕事、え、最初っていつ頃になります？
iPad が出てちょい後からやりだした感じですかね。
うん、というといつ頃でしたっけ、 iPad が出たのって。
2年前かですよね。
2年前に初代の iPad が出て、
初代 iPad が
で1年経った頃に2が出たんですかね。
そうですよね
で今回新しいやつが出て、
はい、新しい iPad ですね。
え、その頃の電子書籍っていうとファイル形式でいうとな、EPUB ですか？
EPUB です。EPUB です。
じゃあ、EPUB っていうのが始まったのがその頃と考えていいんですかね？
実質日本ではそうですよね。
じゃあ、EPUB 形式っていうやつで、電子書籍のコンテンツを作って、それをどういう形で配布するっていうか、公開してたんですか？
最初からポッドキャスト形式でっていう前提で。
なるほどね。じゃあその作ったコンテンツはポッドキャストに乗っけて配信するっていう。
そうですね、まあ、っていうか最初から仕事になったのは、
うん、
まあ、テーブルマークさんのおかげというか、テーブルマークさんだったんで、
あれですよね、メニューっていうかレシピみたいなやつを毎回こう、
どのレシピを、はい、
ご紹介していくみたいな。
そうです。
そうか、あれが最初だったんですか。
あれが最初です。
そうか、ちょうどあれですもんね、チンサヤリターンズが始まる直前でしたよね。
ちょっと前ですね。
ああ、そうか、そうか。ああ、思い出してきました、あの頃ですね。
はい、はい。
はい、はい、はい、はい。あ、じゃあ、電子書籍っていう形だけれども、最終的にはポッドキャストでっていうことですもんね。
そうですね。
でも最近、例えばその一口に電子書籍って言った場合には、違うこうルートをたどっていくわけでしょ、こうコンテンツが。
いろいろまあありますよね。というか日本で電子書籍って言ったらガラケーで読むやつがメインでしたからね、
はい、
その2年前とかは。
はいはいはいはい。そうか、僕もそのあたりの世界は全くこう無知というのか興味もなかったんで。
いや、同じくですよ、同じくです。
だからそのいわゆる一般の人っていうと語弊があるのかもしれないけど、こう特別パソコンとかインターネットに詳しくない人が初めて触れる電子書籍っていうのはあれになるんですか、携帯小説、
どうでした？
なんかこう喋り始めておいて電子書籍とは何ぞやっていうところの定義からまず始めなきゃいけないみたいな。
いや、電子書籍っていう言葉があまりにも幅広すぎちゃって、
うん、
パソコン上でペラッペラってなんかめくるようなやつもあります、
うん、
なんかフラッシュ使ってめくるやつもありますし、はいはい、普通の PDF を電子書籍って言っちゃってる人もいたりするので
曖昧なもんですよね。
すごくわかりづらいですよね、そういう意味じゃ。
うん。ただ、その iPad が登場した後の電子書籍のイメージっていうと、やっぱり、その画面をペラッとこうなぞって、
ね、
あのページがペロンってめくれる、あれが電子書籍っていうイメージが、なんとなくこう定着したんじゃないかと。
ようやくなんとなくな感じだと思いますけどね。
うん。現在の、この曖昧な電子書籍の世界を、こういう種類がこれとこれとこれがあってみたいなのって簡単に説明することは難しいですかね。
簡単にですか。ガラケーをまあちょっと無視しますね。
はい。
まあ、いわゆるタブレットとかスマートフォンとかで見る電子書籍は、
うん、
は
い、
まあ、大きく分けると3つですよ。
はい。
1つは EPUB ってやつですね。Apple の iBooks で読める。ペラペラっとめくれるような字を大きくしたりできちゃうやつなんですけども、
は
いはいはい、他はアプリとして売られてる電子書籍、
うんうんうんうん、
とあとは PDF ですね。でか、まあそれは文字を大きくしようと思ったら全ページ全部を大きくする感じなんで画面からはみ出ちゃうよって感じ、うんうんうん、EPUB はまあ画面からはみ出ずに文字が溢れたら次のページに送られるっていう。
なるほどなるほど。iBooks では EPUB っていう形式が一番代表的なものなんですか？
代表、最初 EPUB しか読めなかったんですよ。
この前、Apple Store でポトフさんがワークショップなさった時に、iBooks Author っていうアプリの説明をしてらっしゃったじゃないですか。iBooks Author っていうので吐き出されるファイルは何形式のファイルになるんですか？
正式は何なのかな？何なのかな？拡張子としては、ちょっと iBooks ってなってるんですけども、Apple、うん、は iBooks テキストブックとかなんかそんな呼び方をしてたと思いますけど。
あれは EPUB とは別のものなんですよね。
別物ですね。中身は似てますけども、別物と思った方がいいです。
うんうんうん、となるとですよ、今、大まかに分けると3種類ありますと。
はい、
EPUB と PDF と、
はい、
なんだっけ。
あと、アプリですね。
アプリ。ということは、はい、そこにもう一つその iBooks Author でできたファイル形式が参入しようとしているみたいな形になるんですかね。
はい、そうですね。まあ、あれは結局何かというと、
うん、
結局 EPUB って、
うん、
文字主体っていうイメージがあると思うんですよ。あんまりデザインが できないというか。
そうですね。
無理やりすればできるんですけども、文字主体。
うんうん、
で、デザインをしようと思うと、もう PDF でそのまま形にしちゃうか、
うん、
もうアプリで、まあアプリは何でもできちゃうんで。
あ、そうですね。うんうんうん、
で、iBooks Authorで作られるのは、
うん、
EPUB と、PDF の良さを両方持っちゃってるんですね。
レイアウトもまあまあできるし、
横向きにすると完全にレイアウトされたやつ で、
うん、
でリッチコンテンツも作れちゃった、埋め込めちゃって、で縦にすると EPUB みたいに文字主体になるんですよ。
結局その横にする縦にするっていうことはつまりあれですよね、 iPad とか iPhone みたいなもので見ることが前提ですよっていうことなんですよね。
そうですね。まあただ iBook 操作は iPhone で見れないんで、
じゃあ iPad オンリーなんだ今のところ。ああそうか。
けどその App Store で売られてるような結構リッチなものを、
うん、
無料のソフトで作れちゃうよっていうのが魅力ですね。
うん、なるほどね。
多分App Store で売るようなやつってまともに作ると100万200万とか平気でいっちゃうんですけど。
おお。
けどどっかが作ったやつを、
うん、
使わせてもらってたと、けど最低でも、なんでしょう、ライセンス費で15万、20万かかって、そこからカスタマイズにいくらみたいな話になるんですよ。そういうのなしで無料のアプリで作れちゃう。で、同じぐらい結構リッチなの作れちゃうっていうのがやっぱり売りですね。で、EPUB の予算も縦にすると思ってます。
なるほど。で、その iBooks Authorっていうソフトは、Apple が無償で提供しているっていうことですよね。
はい。
うんうんうんうん、なんとなく分かってきましたよ。
本当ですか？
結局、アプリの形で提供しようっていう場合は、App Store っていうところを、窓口にして、
そうですね、
皆さんにこう提供すると。
で、
App Store っていうことは、何ですか？無料の場合もあるし、
はい、
有料の場合もあるということですよね。
はい、そうですね。アプリの場合はそうですね。
うんうんうん、僕は EPUB 形式っていうのがなんとなく分かってるようで分かってない部分があってですね。
はい。
まあ先ほどのその文章とかすごくシンプルなものに適してますよという話だったですよね。
はい、そうですね。
で、それはポッドキャストに乗っけることもできるし、
はい、
ポッドキャストに載っける以外で皆さんにお届けするルートってのは何がありますかね、 EPUB 形式って。
まあ、本当であれば、
うん、
iBook ストア。
はいはいはい。
まだ日本でオープンしてませんが。
うんうんうんうん、
の他は、例えば、なんだっけ、Google Books、Google Play とか名前変わりましたけど、Google も販売は EPUB形式で向こうではやられてますが、これもまだ日本でオープンしてないですね。
ああ、そうか。
はい。で、海外で行くと、ソニーレーザーとかも、ストア、EPUB じゃなかったかな、どうなのかな。ちょっとそこ曖昧なんですけども、
うんうん
う
ん、
そういうストアを通じてっていうのが一つで、うん、日本の場合は、
うん、
そういう大手の電子書籍の書店がないんですけども、
うん、
例えばパブーとかいうようなサイトとか、
うん、
そこでも販売だったり、無料でだったりっていうのがありますね。あるいは自分のサイトとかでも載っけれてダウンロードしてもらえますけどね。
だからそのお金を取るとかなんとかってことを考えなければ自分のところに乗っけちゃうのが一番手っ取り早いわけですよね。
まあできます、できます、
全然できます。なるほど。でもそのファイルをダウンロードして、
はい。
楽しもうと思った場合に、
はい。
そのユーザー側がこの環境じゃなきゃ見れませんよみたいな。
そうなんですよ。例えば最初サイトに乗っけるじゃないですか。
ええ。
普通にリンクを貼っておくだけだと、
うん。
なんでしょう、サファリとかで開くと文字がガーッと出てきて固まっちゃったりしたんですよ。
う
ん、
固まるっていうのはフリーズしちゃうってことですか？
結構フリーズしたことは最初の頃そうでしたね。
一旦ダウンロードすれば別に普通にあのサファリで開く
かないんですよ。
開かない。
パソコンで見る術がなかったんですね、最初特に。
じゃあやっぱりもともとスマートフォンとかタブレットを目当てにしてる。
そうですね、 EPUB はそうですね、まあ Adobe さんとかも EPUB 読めるソフトを無料で配ったりしてるので、
はあはあはあ、
そういうの持ってればいいんですけども、
うん、
持ってなければあのダウンロードしたファイルを iTunes にググーッとドラッグ&ドロップして、
は
あ、iPad なり iPhone へつないで同期して、はあ、そこで見るっていうめんどくさい感じです。
結構めんどくさいですね。
まあ、でちょっと後にあの Firefox だったらプラグインが入れればできるよってあったんですけども、本当に素人の人はやっぱり最初から入ってるブラウザ使うと思うんで、
うん、
Firefox っていうのもあれです。それプラスあの英語のサイトからダウンロードしたアドオンを入れなきゃいけないんで、
だからよっぽどなんかこうこれは絶対に見たいっていうファイルがあれば、それはまあ頑張ってね、プラグイン入れるなりするでしょうけど、これ何かな、ちょっと見てみるか程度のことだと、あ、ダメだ、お手上げだっていうことになっちゃうんですよね。
そうなんですよ。なので、普通にパソコンでダブルクリックしても開かない代物なので、やっぱり iPhone、iPad。う
ん、ですね。僕なんかあの、このご時世にまだ iPhone も iPad も持ってないような、人間なので、なんとかパソコンで楽しめる電子書籍っていうのがこうあったらいいなって思ってたんですけど、
多分一番綺麗に見れるのは Firefox にアドオン入れることなんですけども、
そうか。
それが一番まともかな。で、Adobe のデジタルエディションとかいう無料で配ってるやつも多分見れると。あとは有料でアップストアにあったりはするんですけども。という見る側で一工夫が必要という。
ちょっとあれですよね。見る側にこうハードルを突きつけるような部分がありますね。
そうなんです。